石川博貴と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、番組のテーマ憲法改正と安全保障についてお話を伺っていきます。そこにも関係してくると思うんですが、先週公明党の山口代表が訪米されたという話を伺いましたね、はい。石川さんが訪中されたことにもつながってくるというお話でしたけれども、まあ、とっても大きな出来事だったということでしょうね。
そうですね、公明党の代表が訪米をするというのは実は10年ぶりになります、
はい。
どうしてもこう自公連立政権でずっとやってきた中、まあ、自民党の総裁がアメリカに行くんであれば公明党の代表はまあ別のところに行こうとか、そういう役割分担も ありましたので、公明党の代表が訪米をするということはなかったんですが、今回その10年ぶりに訪米をすることになりました。で、特に今回重要だったなというふうに思うのは、まあ、先週も少し触れさせていただきましたけれども、国際社会において日本が一体どういう方向に進んでいってしまうんだろうかと、右傾化してしまってるんではないかと、中国との関係、韓国との関係ちゃんと改善していけるんだろうかと、そういう不安の声、懸念の声がある中で、
はい、
公明党の代表が、まあ、アメリカを訪問し、そして公明党の青年議員団が訪中した結果も受けて、日中関係の改善に向けた努力、もちろん日本の主権に関わる問題について一切妥協やまた譲歩をするようなことはできない状況の中において、簡単ではありませんけれども、そういった中で対話の窓口を開いていく、
はい、
この努力というものをワシントンで山口代表から発信をしてもらいましたことは大変大きな意義があったのではないかというふうに思っております。
日米といえば安全保障の分野で、
はい、
これからもこう一緒に頑張っていきましょうっていうような話し合いもされていくわけですよね。
日米同盟の基軸がしっかりしていればいるほど東アジアにおいて安定感をもたらしますし、これが中国との関係、あるいは北朝鮮との関係、そしてロシアとの関係、こうした中においてもまあバランサーの役割を果たす。やはりこの安全保障というのは軍事力の均衡というものが重要になってまいります。そうした均衡がある中でお互いその軍備の削減であったりとか、あるいは核戦力の削減であったりとか、そういったものを実施する話し合いもできていくわけでして、どちらかがこう一方的に軍備力の増強とかを行う状況というのは非常に不安定な状況、均衡が崩れるというのが実は一番国際社会においてその安全保障上ですね、危険なんですよね。均衡が崩れてどっちかの軍事力が多くなると、それに対する不安を覚えて相手方がさらに増強を目指すと、こういういたちごっこになってしまうという状況が、そしていずれ衝突ということになってしまうという状況を生み出してはならない。だからこそこうバランスの取れた均衡したお互いにこう抑止力も効かせ合いながらですね、これが今東アジアの中で非常に重要になっておりますので、ここを重視していきたいということですね、
はい。一方日本では憲法改正、例えば集団的自衛権などについて報じられることが多くなってますよね、
はいはい。
興味関心のある方がとても多いと思うんですが、そのあたりちょっと詳しく教えていただいてよろしいですか。
そうですね、まず憲法改正について、まあ、いろんな議論があるんですが、まず私ども公明党の立場を紹介させていただきますと、憲法の基本原理でありますいわゆる三原則、主権在民、そして平和主義、さらには基本的人権の尊重、こういった憲法の基本原理原則は、まあ、これまで日本の繁栄発展を、まあ、支えてきた、まあ、大きな役割を担っておりますし、ここは変えてはならないというふうに思っております。戦後60年以上にわたって日本の平和と発展、そして東アジア全体の安定に寄与してきたもの、簡単な言葉で言いますと、この憲法というのは非常に素晴らしい憲法であると。ただ、まあ、時代とともに変えなくてはならない、あるいは変えるべき、あるいは付け加えていくべき、そういったものも出てきているので、こうした非常にいい要素を持った憲法にさらにいいものを付け加えていく、そういう加憲という立場を公明党は取っています、
はい。ここに来て改正しようという動きが出てきているのは、やはり今の外交状況などを見ながらっていうことなんでしょうか。昔から改正しようという動きはあったんですか。
昔からこういう議論はあってですね、憲法改正の中でも先ほど言ったようなその自衛隊の、まあ、位置づけに関する問題だけじゃなくて、
はい、
基本的人権の中でもですね、例えばプライバシー権の位置づけですとか、あるいは環境権、まあ、豊かな自然環境の中で、我々国民一人一人が暮らす権利とか、そういったものは、まあ、今憲法上明記はされていないんですけれども、こういった新しい人権と言われるものは憲法上位置づける、そういったものを議論すべきじゃないかと。憲法改正でいうと、ともすると 9条を改正するのかしないのか、そればっかりに議論がこれまで、言ってきたんですけれども、そうじゃない部分で憲法上この時代の変遷とともにですね、考えていかなければならない、新しい人権の分野であったりとか、あるいは地方自治に関する条項も、今の現行憲法上は非常にザクッとしか書いていないので、地方分権がこれだけ進んできている日本の中にあって、地方自治の在り方をもっと明確化すべきではないかとか、そういったいわゆるこれまでその平和主義かそうでないかみたいな、そういう9条改正のみにこう肯定していた憲法改正の議論をですね、もっと幅広くよりよくできるような憲法改正の議論というのがあるはずだと。でその例えば新しい人権にしても、あるいは地方自治の条項の見直しにしても、それについては今憲法を改正するためには国会の衆議院と参議院でそれぞれ3分の2の議員の参院を持って発議をするということになっているんですが、そういうイデオロギー的対決がずっと続いている中で、この3分の2というのが全然確保できないと。だからこの憲法改正手続きの憲法第96条をまずは改正しようという議論が今年出てきてたんですけれども、この96条だけを変えるというのは非常におかしな話なんですよね。一体憲法のどの部分を、どの要素をどういうふうに変えたいから憲法の改正手続きを緩和しようというのかということの抜きで、憲法改正手続きだけを緩和する、その憲法96条というのは3分の2の賛同を持って発議することができる、その後もちろん国民投票もあるんですけれども、この3分の2を2分の1でいいじゃないかという方がいらっしゃるんです、
そうですね、
国会議員の2分の1の賛同を持って憲法改正の発議ができるということになると、選挙のたびに過半数を持っている政党がこの憲法改正についての発議ができることになってしまう、
コロコロ変わっちゃいそうですよね。
まさにそうで、特にこの数年国政の状況はもう右から左、左から右とあまりにも大きく変わり続けている状況が、2005年の郵政解散、それから2009年の政権交代、そして昨年のまた自公政権への戻りという中で、特に衆議院の構成というのは本当に大きく変わっていて、その中で過半数を取っている政党が毎回のように憲法改正の発議をしだすと、憲法というのは日本のいろんな法律も山のようにありますけど、その法律のすべてのてっぺんに頂点に立つ国の最高法規として、最高規範として存在して、その憲法解釈によってすべての法律が合憲かどうかということが判断される、やはりこの一つ一つ国会で法律を作りますけど、憲法上合憲かどうかということが最大の指標でして、我々構成憲法という言い方をしていますけれども、硬い、やっぱり変えにくいということがやっぱりこの国全体の法体系に安心感と安定感をもたらしているので、この憲法を毎回こう政権交代のたびに、選挙のたびに変える発議ができるような状況にするというのは、私どもは反対だということを訴えてきたんです。
日本の規律ですもんね。そこが揺らいでしまったら私たちの生活もちょっと不安になってしまいますもんね。
そうなんですよね。で、もちろんその憲法を改正、あるいは私たち公明党が言っている通り加減をしなければならない状況がある。これは徹底して議論して国会で3分の2の同意を得ればいいんですよ。基本的な人権の、その新しい人権についても、あるいは地方自治についても、やっぱりちゃんと議論すれば十分3分の2得れるもの、普段の法律だってほぼ満場一致で採択されている法律なんてたくさんあるわけですから、今の96条の条項のままで憲法改正についてしっかり議論して与野党を超えて合意に至る、そういう発議をすることっていうのは十分可能だと私は思います。
ありがとうございます。